今日はノアの箱舟と世界の大洪水のお話であります。本屋さんに行きますとですね、私は時々絵本のところに参ります。私の学校の卒業作品がですね、絵本だったので、今でも絵本が興味があります。で、必ずどんな小さな本屋さんにもですね、ノアの箱舟というですね、絵本が必ずあります。絵本作家たちがですね、一度は挑戦してみたい、何しろ動物がたくさん出てきますのでですね、描きがいがあるっていう、描きがいがあるテーマであります。今日のお話は、ではそのよく耳に何度も聞くですね、ノアの箱舟と大洪水は、どんな出来事だったのか、でそれは神話とかおとぎ話じゃないのかと、箱舟の証拠、大洪水の証拠、そして、またもや今日はですね、科学的なお話ですけども、化石と、地層の話をいたします。そして一番最後にですね、小さい子どもたち、男の子も女の子も大好きな、恐竜の話で、終わりたいと思います。さあ、それではそのノアの箱舟の大洪水というのは、聖書を渡されて、ずいぶん厚いな、5センチぐらいあるな、この読めるかなと思ってですね、ペラペラとめくって6ページにもうすぐにですね、そのノアの箱舟の話が出てまいります。たった6ページであります。ね、エデンの園のお話が終わって、アダムとエバの罪、そしてその後にですね、ノアの箱舟がすぐ出てまいります。はい、ちょっとですね、小さくて見づらいものですけれども、聖書はですね、昔々あるところにっていう始まり方は絶対にいたしません。昔々あるところにというふうに、ごまかしません。必ず、聖書はいつどこで誰がでその事件が起こったかを明瞭に明確にして始まるわけです。ですから聖書をよく読んでいきますと、ノアの大洪水がいつ起こったのか、それは今から2400年ぐらい前、400年前、アダムが生まれて亡くなったのが、眠りについたのが930歳まで生きた。でもうちょっと頑張ったら、孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫のノアと実は顔を合わせた。ね。っていうこと。これがですね、もう、聖書の中に明らかに書いてあるわけです。ですから聖書はですね、ある日あるところに、そういうごまかし方をしません。はい。では、どんな出来事だったのか、ということをですね、3分20秒、ちょっとね、3分20秒って適当なことをちょっと言ってしまいましたけども、紙芝居でですね、大体どういう話だったのかをざらっとですね、いきたいと思います。まずノアさんという人が出てきますね。言い忘れました、6章7章8章9章4章にわたってですね、ものすごく正確に書いてあるわけです。詳細にも書いてあるわけです。はい。ぜひ読んでいただきたいと思います。はい。これが大事な言葉です。ちょっと読まなければならない、大事な聖句。ちょっと読みます。主は、神様は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかし、ノアは 主の好意を得たと書いてあります。悪いことばっかり考えてた、ね。私は幼稚園生にもですね、小学生にも中学生にも高校生にもノアの箱舟の話をしてまいりましたけども、小学生が言いました。先生、いくら人間が悪いことしたって全部滅ぼすことはないでしょう。それちょっと厳しいんじゃないですかって小学生が言いました。皆さん思いますでしょう、ね、ところが話の一番最後まで、お話を聞いた小学生が言いました。あ、それは仕方ないですねって納得しましたって小学生が言いました。最後まで聞いていただきたいと思います。とにかく悪いことばっかり考えてた。一回掃除をしましょうっていう話になったわけです。さあ、ノアは適当にですね、自分の考えでこの箱舟を設計して作ったわけじゃなくて、全部神様が設計図をですね、お書きになってノアに渡しになったわけです。映画のシーンですけども、一生懸命、ノアがどこにいるかわかりますよね。はい、右の上の方にですね、もう家族で一生懸命にこの大きな箱舟を作っていったわけです。聖書の中には3階建てだったというふうにはっきりと書かれています。そして寝るのも惜しんでですね、一生懸命朝からですね、仕事を家族で箱舟作りをしました。ノアは船を作ると同時に町の人たちや村の人たちにですね、一生懸命に、今に雨が降ります、大きな洪水が起こります、ですから私と一緒にこの箱舟を作って、一緒に皆さんの家族と一緒に箱舟に入って災いから救われましょう、神様は備えをしてくださっているんですと言ったわけです。そして船は完成しました。すると不思議なことが起こってまいります。動物も鳥も血を這うものも森の中から出てきて、そしてオス、メス、一つ一つが箱舟の中に入っていったわけです。ノアはどれだけ長い洪水かわかりませんけれども、食料も水も備えたわけです。そして雨が降ってきました。その雨はどんどんどんどん降ってまいります。その様子を聖書はこう書いてあります。大いなる深淵のもといがことごとく裂け、天の窓が開かれた。雨は40日40夜地上に降り続いた。河原先生、40日雨が降ったって、世界の大洪水は起こんないんじゃないですかっていう質問も受けたことがあります。しかしよく見ると、上から雨が降ってきただけじゃなくて、地面から深淵のもとい、つまり地面の中から雨が、水が吹き出てきたと、上からは降ってきた、地面からはですね、水がものすごい勢いで湧いてきたと書いてあります。そしてついに一番高い山よりも水がですね、こう増えていって、そして、信じなかった人たちがですね、生き絶えたと書いてあります。箱舟は40日間地上を追いました。そしてぷかっと浮くまでになったわけです。どんどんどんどん水かさがですね、増えてきて、箱舟はですね、こういうふうにどこに行くのか分かりませんけれども、この海上の上を漂うわけです。大変な嵐になったと言います。ものすごい、世界に初めて起こった大洪水であります。船の中ではどんな様子だったのか、まあ、これ想像図でありますけれども、一生懸命にノアの家族が一生懸命協力して、この動物たちに餌をあげ運動させたと思います。さて、雨が止みます。水は150日の後に水が減ってきて、そしてついにある山に 到着します。箱舟はアララトの山の上に止まったと書かれています。アララトの山、ちょっとお見せします。ちょっとだけです。はい、こんな山であります。もう一つの写真からですね、どれぐらいの山に、標高どのぐらいの山に見えるでしょうか。上は全部ですね、もう氷河に覆われている山であります。はい、ちょっとそれを置いといて、そして血が乾いたので、箱舟のドアを神様が開けられて、そして動物たちはですね、外に出たわけです。ノアの家族は神様に感謝しました。そうしましたら、ふっと見るとですね、空に大きな虹がこうかかったわけです。本当に美しい虹であります。私たちも虹を見ますよね。私も小さい時に母がですね、虹の下には宝物が埋まってるって言って、この田んぼ、畑をですね、どんどん走っていって虹を追いかけた、時がありました。ね、これは絶対にもう、洪水で、人類を滅ぼすことない、洪水では滅ぼすことないという印だと言います。虹を見るたびに、まあ、私はそれを、思い出すわけです。まあこういうふうにですね、たくさんの数字が出てまいりました。ね、つまり聖書はそのことを本当にですね、正確に書いてあるわけです。いつ雨が降ったか、何日に降ったか、何日に雨が止んだのか。そして山にいつ到着したのか。ですから箱舟に入ったのが2月17日であります。箱舟から出たのが2月27日。はい、そちらのせいね。何日箱舟の中にいたということになりますか。そうです、1年と10日です。1年と10日いたんですね。はい、一生懸命話してますけども、河原先生、それ僕らと何の関係がありますかって質問がですね、起こると思います。大変な関係があるというんです、ね。神様は地上で暮らしている私たちの心をご覧になって、その時悪が増して常に悪いことばかりを心に思いはかってとあります。常に悪いことを考えてた。ある方がですね、一日私たちが目が覚めて眠りにつくまでですね、どのぐらいのことを考えてるかっていうとですね、3万ぐらいのことを考えてるって言うんです。ね、ちょっと疲れたな、水を飲みたいなとか言って数えていったら3万ぐらい目が覚めてる間にかかる。その3万のことが全部悪いことになったってんです。ある方はですね、ノアの時代の状態はこの3つだ。徹底的な無神論、徹底的な快楽心、そして徹底的な命の軽視。自分の命も、そして人の命も何とも思わなくなった。そして快楽はどこに底があるかもわからないぐらいですね、どんどん底なしのところに行くって。神様を信じる者はみんな笑ってたっていうわけです。今の時代とどうでしょうか。そしてイエス・キリストはノアの箱舟が本当に洪水が起こった、そしてそのノアの箱舟の時代と、そして世の終わりの時代が似ていると、こんな言葉をおっしゃいました。ノアの時代にあったようなことが人の子の現れる時、イエス・キリストの再臨にも起こるだろうって。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁ぎたりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。食べたり飲んだり目取ったり結婚したり、何が悪いんですか。悪くないですよね。 うん、聖書はそれしかしなかったって言ってるんです。え？食べて飲んで、目取って、それだけのことをだけしかしなかったって。物事を考えて、何か生産的な、前向きな、それなかったって言うんです。はい。それが本当に起こったのか、証拠の話をいたします。実は、箱舟伝説というのはですね、どんな、大げさに言ってんじゃないんです。どんな国でも、その箱舟伝説はあります。日本にもあるんです。よろしいでしょうか。どの国にもあるんです。ね。はい。これはいいですよね。ここにも書いてあるそうです。はい。で、どの国にも、ヒンズー教、アメリカ、インディアンの中にも、内容は全部同じです。内容は全部同じです。ね、なぜ全世界にこの伝説があるんでしょうか。内容は全部同じです。ね、みんなで8人救われたって。滅びが来て、船に乗って救われたって。内容は全部同じ。一つだけ読みましょうね。はい。中国の伝説、箱舟伝説。ヒッキングと呼ばれる古代の中国の古典は、中国人が彼らの文明の父とみなす風飛の物語を伝えている。この歴史は風飛と彼の妻、それから三人の息子たちとその三人のお嫁さんなんですね。三人の娘たちは洪水から逃れたと記録している。彼とその家族だけが地上で生き残った。大洪水の後、その家族から人類が増え広がっていった。中国伝説。ほら。中国の漢字で船。小さな船は八口って書かないですよね。大きな船は漢字で八口と書きますよ。ね。八口っていうのは人数のことです。八人と。ノア、奥さん、子供さんに、そのお嫁さん。まあ、こんなふうにですね、全世界に伝説がある。荒々ての上に、山に泊まった、着陸した、どこにあるか、はい、世界のちょうどヨーロッパ、アジア、アフリカの接点あたりです。え、ヨーロッパ、アジア、アフリカのちょうど間、このあたりです。はい、ちょっと大きくします。大きくしますとですね、黒海、黒い海、探し方はこうです。黒い海と世界で一番大きな、湖カスピ海、カルピスみたいな名前ですけども、いえそんなのはいいんです。こっち置いといて、カスピ海と黒海との間と覚えておけばいいんです。ね、ところがこの、間がですね、いろんな国が下の方ですね。イラクだとかトルコだとかアルメニアだとかアルゼバイジャンだとかぐしゃぐしゃっとした国がいっぱいあるわけです。そこの国境あたりにあるんだそうです。はい。宇宙から見ました。宇宙からパッと写真が見ました。これがアララトの山であります。大きくします。ピッってやると、はい。アララトの山というのはですね、実は二つあるんですね。大アララテの山、その、こっち側にですね、小アララテの山って、二つ山があるって、どっちの山にノアの箱舟は到着したのっていうふうにこう、わかんなくなるわけです。はい。遠くから見ます。遠くから見るとこう見える。ね。氷河に覆われた大アララテの山。もうちょっと近づきます。近づきますとこうです。晴れた日なんかはないんですけども、もう全部晴れるとですね、こんなに綺麗に見える。ここに聖書は、船は到着したと書いてあるわけです。さあ、アララテの山。何かの山に似てませんか？そちらの。え？そうですよね。富士山に似てますよね。富士山に。5位ですか？ 誤飲じゃなかったんですね。富士山に見えるでしょ。見えるんですよ。皆さん、財布の中から千円札を出し、それを裏側を見ていただきます。富士山が湖に映ってる。湖に映ってる。富士山が湖に映っているのをひっくり返すと、一番下の写真です。ほら、現れての山。っていう人がいるんです。そんな話は、またこっち置いといて、だんだん溜まってきますけどもね。そんな話を伝えるために登ってるわけじゃないです。さあ、そこでですね、実は昔から、紀元前の昔からですね、ずっとこの山には何かがあると地元の人も、そしてマルコ・ポーロも、そして実際にこのアララテの山に登っていって、おじいちゃんと一緒に登って、そしてそこに突然に現れた箱舟の中に入って、それを記録に残した。アメリカのですね、飛行機がそれを映した。トルコの軍隊がですね、それを撮影したっていう、ことがですね、いっぱい今まで歴史の中で起こってきたわけです。1960年、東京オリンピックの、4年前に、アメリカはですね、もうアメリカって何でもやるんですね。アメリカはわざわざ、調査隊行って、で、3日間調べて、あ、何にもなかったって、箱舟は嘘だって言って帰っちゃったそうなんです。それからですね、いろんな人たちがいろんな写真を写してですね、軍事衛星から見えたとか、いろんな写真がこう、公開されるわけです。ね、いろんな写真が。でも全部本物じゃない。気をつけなくちゃいけないのはですね、それを全部信じちゃいけない。中にはですね、違う。全然違うものもあるそうなんです。さあ、お待たせしました。待ってなかったかもわかりませんけども、大きさがどのぐらいか。ちゃんと聖書には書いてあります。聖書に書いてあります。大きさ。真ん中のあたり。箱舟の長さは300アンマ。幅50アンマ。高さは30アンマ。アンマっていうのは、長さのことでしょうね。で、それを今の長さに直しますと、つまり長さが135メートル、高さが13メートル5、そして横幅が20メートル5ぐらいというわけです。135メートルです。100メートル競争してですね、あと30メートル。はい。下の方にちょっと書いてある。ジャンボジェットを2つ並べたぐらいです。ね。ということです。で、この問題はですね、この、135メートル、22.5 メートル、13.5 メートル、これを比率に流します。比率に直します。直しますと、30対3対5。長さが30メートル、高さが3メートル、幅5、ね、この33:5という割合が実は世界の船舶を船をお作りになる造船の、方々の一番沈まない船、一番すば、縦波横波を受けても沈まない船の一番安全な、これは比率だそうです。はい。大体ですね、そっくりなのがこのタンカーであります。これが大体130メートル。高さがですね、そうなんです。ということなんです。不思議でしょ？このことが起こったのが2000年前ですよ。あ、4000年前ですよ。ところが、その沈まない船の比率に神様がこの船をお作りになって、今でもこの比率は確かなものだと言われているわけです。よく誤解があるんですけども、決してですね、右側のような船ではありません。箱舟ですので、左側のような形であります。さあ、いろんな、質問が出てきます。まずですね、 オスとメス一対一が全部動物が全部入ったって言うんです。本当に入れるの？って。ね。それぐらいの大きな船かもしれないけども、全部の動物が入りきれるの？っていう心配があります。全部の動物が一対一ですよ。はい。それを研究した人がいます。それを計算した人がいるんです。全部調べたんです。はい。そうしますと、現在の分類でいうと、鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類でしょ。そして、調べていった結果、多くて大体8000種類の動物。約1万6000匹。調べた人誰だと思いますか？この人。知ってますか？ね。もうさっきも私この方とですね、こう電話して、先生教えてくださいって泣きついてですね、優しい人なんですよ。この先生がですね、それを計算したそうなんです。どうやって計算したんですか？どうやって計算したんですか？どういうふうに計算したんですか？って言ったらですね、まあ、ゾウさんはだいたい5メートル5メートルの枠を、檻を作ればいい。ね。で、何ですか？ワニさんは5メートル3メートルぐらいの檻を作ればいいって言って、動物を全部大きさを調べて、檻の大きさを調べていったんです。言ってることわかる？言ってることわかりますか？ね？すべての動物の大きさ、どのぐらいの檻が必要か。そうしましたら、ずーっと計算しましたら、結論だけ言いますよ。これ見てください。箱舟の9分の1のところに全ての動物が入るという計算、最初そうだったそうなんです。いいですか？問題はここなんです。ね？つまりガラガラだったんですよ。全部の動物が入って、もうぐっちゃぐちゃじゃなくて、全然余裕だった。だから、9分の1のところに食料だとか、1年間の水だとか、ね。それからこっちの方には大きな体操する、スポーツをできる、動物の運動会もできる体育館なんか作ってたんです。それでもガラガラだったんです。なんで？大きすぎた？神様の設計間違い？そちらの方。どうですか？なぜガラガラだったんですか？そちらの方。そうです。人間が入るはずだったんです。神様は人間が、招待した人間がいっぱい入るように大きく作った。でもガラガラだった。ここに神様の寂しさとか悲しさが現れてるっていうふうに私は思うわけです。必ず雨が降ります。滅びがやってきます。だから皆さん入ってください。私ですね、八王子っていうところで、暮らしてるんですけども、救急車が通るとですね、私の住まいのところ、すぐそばにですね、犬が飼われてるんです。救急車が道路をこう通過すると必ず近所の犬がですね、って泣くんですよ。もう必ず悲しい声でですね、あんって泣くんです。もう絶対にやめてよーやんって聞こえるんですよ。ね？悲しいって。痛みを抱えてうめいている動物たちだけが、神様の声を聞き分けて箱舟に入っていった。すべての動物の中で人間ほどっていうふうに賢いはずの人間だけが神様のご用意なさった船に入らなかった。相変わらず様子を見ておけ。様子をまだ見ようと体を動かさなかった。これが ノアの箱舟の時の状態だったわけです。はい、それからこれから大洪水であります。大洪水の証拠、とにかく雨は40日降り続いたっていうわけです。40日降って、地球の一番上の山よりももっとそれをはるかに超えた、水がですね、地球を覆ったというわけです。そんな大洪水の証拠があるか、いくつか、ご紹介します。まずですね、エベレストっていうのが、地球上で一番高い山であります。もう9000メートルです、ね、この9000メートルの一番地球上で高い山の上に、なんと、海の生物の化石が何万トンって見つかる。わかりました今。地球で一番高い山の頂上付近、頂上に海の生物がの化石が数千トン。これが実際の写真です。化石ですよ。こんな感じ。なんで山の頂上にそんなに大量の化石が、海の化石が見つかるんですか。聖書は、ね、一番高い山の上まで行ったって言うんです。はい。続いて、ちょっとスピードを上げます。マンモス像は、どこにでも出てくるんです。北極でも。そしてですね、東京の上野のところでも出てきたんです。この前も見つかったんです。世界中からですね、このマンモス像が出てくるんですけども、北極からは生で出てくるんです。氷の中から出てくるんです。これがその北極の氷から見つかったですね、発見されたマンモス像です。ビュッと押すと、ブーってこうやって、まだ弾力があるわけです。氷の中に。で、問題は、このマンモス像のお口を開けて、胃袋を開けると、なんと、胃袋の中から亜熱帯の青草が見つかる。いや、口の中に、口の中に青草を加えて、えっ!って固まってるわけです。どうしてマンモス像の口の中に青草があるんですか?考えてみてください。どうしてマンモス像がの胃袋に口の中に青草を加えて凍っちゃってるんですか。それは青草を食べてる時にあっって固まったんです。そうじゃないでしょうか、ね、進化論者の人たちはマンモス像っていうのはどうやってなくなっちゃったのか、滅んじゃったのかっていうと、隕石が落ちてきた、氷河期がやってきた、火山爆発って言いますよ。でもですよ、氷河期が来たというなら、はい。ね。植物と動物、どっちが先にダウンしますか?そちらのご主人。そうです。青草が、みんな協力しちゃいましょうね。数少ないんだから。ね。住人もいないんだから。みんなで協力よ。いきますよ。いいですか?氷河期がやってきたら、草と動物、どっちが先に枯れますか?そうです。そう、草の方が枯れますでしょう。しかし、マンモス像の口からは、たくさんの青草が見つかる。聖書は、ね。何かが突然に起こったんだって。うん。食べてる間に何かが起こったんだ。消化しないうちに固まったんだっていうわけです。続いて化石。さあ、化石の話をしなくちゃいけないんですけども、もう何から何まで化石で見つかるわけですよ。もう驚くべきものが化石で見つかるわけですよ。ね。例えばトンボが見つかるわけです。トンボの化石っていうのが見つかるんですよ。もう1メートルぐらいあるんですよ。1メートルみたいなのがパッパッパッパッって飛んでたんでしょうね。はい。ね。風も強かったと思いますよ。まあ、そんなのはこっち置いといて。ね。それからこれ。蜂。 の化石、蜂の化石、泳いでいる魚の化石。魚の化石がなぜできるんだろう。さあ、これは素晴らしい絵なんです。進化論者は化石というのはこうやってできたんだって言ってるわけです。それはですね、それはお魚、向かって左側から行きますよ。お魚さんが泳いでたところが、ああちょっと疲れてきたなーって、いや肩が回らなくなってきて、ああちょっともうダメって言ってですね、あ、力なくして海底に沈んでいく。その上に土砂がいっぱいかぶさって圧力がかけられたら化石ができたっていうわけですよ。ところがノアの洪水はこうです。魚が泳いでいたら、いいですか？魚が泳いでいたら、突然に何かが起こってきて、ものすごい勢いで土砂が一挙にかぶさってきた。って考える。どっちが正しいと思いますか？どっちが化石ができる条件が揃っていると思いますか？はい。高校の地学の教科書を開いてみました。すると、化石になる条件っていうのが書いてある。化石はこうやってなるんですよ。読みます。古生物が化石として残るためには、古生物の死んじゃった後に、その体が、遺体が、速やかに堆積物に覆われて保存されなくちゃいけない。化石は、ものすごい速さで、ものすごい堆積物が一挙に来るときに化石化するって言うんです。どっち？じゃあ、少しずつ何万年もかかって化石ができる？ノアの箱で一挙にって。生きているシダ、森の中に行きますよね。森の中に行って、シダってありますよね。シダ。グッと伸ばしてピッて離したらピッてこう。ね。で、このシダをハサミでチョキンと切って置いておくと、一日も経てば下のようになります。チョキンと切ってそこに置いといたら、もう二日放置されていただけで、シダは、ダメつって、あっていう枯れちゃうわけですよ。ところが、地層の中から見つかるシダの化石はこうですよ。何を言いたいのかっていうと、化石で見つかる植物はみんな今生きてるんじゃないかぐらいですね、こんな健康状態で見つかるわけです。枯れる暇がなかったってことですよ、ね、ですから急激に保存し運搬埋没されなければどうなるかというと、すぐ昆虫がやってきて、バクテリアによって細菌によって分解されて化石にはならないわけです。バクテリアがやってくる前にですね、保存して運搬されて埋められなくちゃいけないんです、ね、化石というのは短い時間でものすごい力が加わった時に作られるんです。今からですね、不思議な化石をいっぱい見せます。これ、何のためにやるかというと、一人でも寝ようと思ったら、これを打ちなさいって言われているので、いきますよ。いきますよ。カゲロウです。なんでこんな化石があるんですか？あんなか弱い羽がなんで細部にわたって保存されてるんですか？キノコです。なんでキノコがこんなに保存がよく残ってるんですか？これは鳥の羽ですよ。ね？なんでこれが破壊されないまま写真で写したようにですね、化石になってるんですか？その次、見てください。蜂。こんなんですよ。こんな風に保存されてるんですよ。 アリ、ね、カタツムリ、カタツムリ、ブヨブヨしてた、ね、このカタツムリが潰されたら、潰されたらですね、日にちがもう、1分も経たないうちにもう全部なくなっちゃうじゃないですか。全部こうなる。もう一回言いますよ。急激に保存し運搬されて埋没されなければバクテリアや昆虫細菌によって何にもなくなるんですよ。そして化石、さっき出てきた魚の化石はこうやって見つかるんです。ね、私たちは子供たちとお孫さんと水族館行こう、おじいちゃんって言っておじいちゃんと一緒に水族館行ったら、水族館の魚はどう動いてますか、そこのご主人。そうですよね。水族館の魚というのはですね、みんな群れをなしてシャッシャッって動いてるんですよ。ところが化石はね、みんなパニックになっているように集まってこうやって化石になってるんです。何かが起こったんじゃないかぐらいですね、みんな慌ててるんです。バラバラなんです。はい、魚さんがちっちゃな魚を食べている最中にあっって固まったんです。ね、実は食べてるんじゃないんです。魚の中には自分が産んだちっちゃい魚、自分の息子さん、ね、自分の娘さんのちっちゃな魚をですね、危ないからこっち来なさいって言ってですね、口の中に小さな自分の子供をですね、口の中に入れて守ろうとするんですよ。つまりパニックな状態が起こった時に、この母さん、魚さんが自分の子供を口の中に入れてるんです。出産中にうーんっていう時にあって来たんですよ。ね、交尾中にクラゲの化石まであるんですよ。あの何とも知れないふわふわって、一日ふわふわとかこういうの出さない方がいいいい ね、クラゲの化石があるんですよ。エビ、全部さっき言ったように、ね、化石は一体何が起こったかをちゃんと教えてくれる。はい、確かに何か劇的な、激変的なことが起こった。化石はもう一回言います。何度も言いたい。短い時間で急激に作られたんです。あっという間にものすごい圧力がですね、上からかぶさってきて起こったんです。はい、グランドキャニオン、僕グランドキャニオン行ったことがあるんです。すっごいっしょ、違うすごいのでしょって言っちゃいけない、ね、グランドキャニオン、もう圧倒されますよ。こうですよ、ね、このような地形は短い時間に大量の水を流さなければ、急激に流さなければ絶対に起こらないものなんです。この街道にあるぐらいの大きなプールに、ね、土をどんどん運んで、そして大量の水をバーって流した時だけこういう跡が起こるんです。そしてこのグランドキャニオンの地層はずーっとカナダまで数千キロずーっと続いてるんです。難しいことは分かんないけども、黒いところの地層がその高さと、厚さでカナダまで続いてるんです。短時間に大量の水を使用しなければこんな地形はできっこないんですよ。こういう歪みも起こんない、決して起こんないですよ。何億年かかったってこんな地層は起こるはずがないんですよ。はい、ここまでやってきました。ちょっとセントヘレナ山の話をしたいんですけども、これは省こうかなって思ってますけど、どうしましょうかね。そんなこと聞かれてもね。はい、ここで何を言いたいのかっていうとですね、地層っていうのは何万年何億年かかってできるんじゃないってことが証明されたのがこのセントヘレナさん。 1980年、バーンって爆発して、頭の500メートルが吹き飛んだんです。で、その後どうなったのかっていうと、地質学者が驚いちゃったんです。どんなふうに驚いたかっていうと、あっという間に50メートルもある、43メートルもある地層がですね、バーンとできたんです。これで地層学者の考え方が変わったんです。長時間にわたって何億年ってかかって地層はできないって。すぐできるって。はい。さあ、やった。やったって何をやったかっていうとですね、あと12分残ってるって。僕はもうこっから話したい。一回行こう。ね。大丈夫ですかね。これを話したい。はい。恐竜。関心があるでしょ。恐竜って何だったのかっていう話です。あと12分。もう一回言います。進化論者は上のように考えます。ね、氷河期が来て、そして火山爆発が来て、隕石があって、恐竜は絶滅した。だから人間と恐竜は合ってない。恐竜が絶滅した後に人間が誕生した。進化して誕生した。ところが、聖書は神様が人間を創造されて、そして大洪水が起こった時に恐竜が絶滅したから、恐竜を私たちは動物園で見ることができないっていうわけです。さあ、ここで山本哲也先生、この先生は14年間連続でずっとですね、アメリカ行って、そして14年間ずっとこの恐竜発見のためにですね、あの遺跡を、この化石をですね、発掘してらっしゃるんです。今もなんですよ。ね、な、恐竜おじさんって優しい先生でしょ。ね、山本先生こんにちはって言うと、よく来ましたね。そういうことはいいですよね。いや、よくはないよね。はい。で、この山本先生は、クリスチャンで、聖書を信じていて、恐竜をどう考えるかの一番トップの人です。日本で。恐竜研究家はいっぱいいるけども、聖書を信じて、そして、恐竜をどういうふうに考えるかのトップの方だ、なわけです。さっきまで私話してたんですよ。ね、はい。いい方なんですよ。河原先生つって、つって笑ってくださるわけですよ。嬉しいですよね。さあ、この山本先生が、多くの人たちや、多くのクリスチャンや SDA の人たちも恐竜ってあんまりわかんないんですよ、本当は。そこで、私が聞いてきたお話をします。山本先生はこういうことをおっしゃるんです。天地創造の時、神様は、ワニ、ゾウと一緒に恐竜を神様は創造された。え、ちょっと違うんじゃないですか？証拠あるんですか？って。ヨブ記の40章、15節から17節、新教大学。この中に、ベーモット、って出てきます、ね、ベーモットはどう考えても15から17をずっと読むと恐竜そのものです、ね、他にこんな動物いない、表現されている動物いない、ベーモットは恐竜なんです。そしてそこに何て書いてあるかというと、神様はこの恐竜を作った。そしてそれは神様の傑作品であると19節に書いてある。神様がお作りになって、神様がたくさんの動物をお作りになった中の最高傑作だって言うんですよ。山本哲也先生はですね、恐竜はもう見事だと。その骨格はですね、もう、化石で見てですね、どんな動物よりも素晴らしいって言うんです。もう本当に素晴らしいって言うんです。見事だって言うんです。で、山本先生は、恐竜は創造主に作られた神様の傑作であった。ところが、人間が罪を犯して、この 神様がお作りになった傑作品を何に使ったと思いますか。しかし人間が堕落した後、一部の恐竜を自分たちの暴力、権力、戦争に使用するために無理な交配、突然変異を無理やり起こさせたりして、これを戦争に使った、戦いに使った、つまり戦車を作るかのようにですね、自分の権力を維持するために他者を破壊するためにですね、恐竜は利用されたんだって言うんですよ。ね。これはですね、ある雑誌に書かれて、奇妙な恐竜って書いてあるんですよ。奇妙な恐竜っていうのですね、私この雑誌をずっと読んだら、何が書いてあるかというとですね、恐竜は形がおかしいって言うんですよ。ね。こんな感じで、果たして生活できるかって。こんな手で、果たして生活できるかって。そういうことはずっと書いてあるんです。恐竜って変な形をしてるって。やけに種類が多いって。例えば、テラノサウルス。恐竜の中の一番人気があって、って言ってるわけ。このテラノサウルスの問題は何かっていうとですね、いつも挙げられるのは、この手。前足なんです。爪が3本しかない。このちっちゃな手が何の役に立ってるのか。これが研究がいつも問題になるわけですよ。だって、こうやって食べ物をこう掴んで、それを口に持っていくだけの距離がないじゃないですか。長さが。デンって倒れた時に自分の身を起こす力があります？この前足に。なんでついてるんだろうって。ほら。ん？なぜ発達しないんだろうって。無理な交配が行われると奇形が生じる。そんなことって、いきなりそんなこと信じろっていうのが無理でしょ。でも聖書にはですね、不思議なことが書いてある。それはノアの箱舟と少しページをめくるだけで、バベルの塔、アブラハム、イサク、ヤコブって書いてあるけども、出てくるんですけども、ヤコブのところに読んでいくと不思議なことが書いてあるんです。簡単に話しますよ。簡単に話します。創世記30章、ね、でヤコブという人がおじさんのところで働くことになったんです。いいですか。ヤコブという人がおじさんラバンのところで働くようになったんです。そしたらおじさんがこう言うんです。ヤコブ、白い羊が生まれたら白い羊は俺のものだ。でも黒い羊、ブチの羊が生まれたらお前にやる。意地悪なあのおじさんだったんです。そしたらヤコブが確認しますって。白いのはおじさんのもの。でも黒い羊が生まれたら僕のものなんですね。僕のものなんですね。いいですね。って言ったら、ええ。黒い羊って生まれないんですよ。ブチの羊も。ところが、こうなったんですよ。全部黒い羊が生まれたんです。ね。そういうことが聖書の中に時々出てくるんです。不思議なことが。じゃあどうやってヤコブは何をして黒い羊を増やしたのかって関心がある人、あるでしょ？関心がある人。全然関心がない人が何人かいますよね。関心があるでしょ？よし、立ち直るぞ。じゃあどこに書いてあるかっていうと、これ、読まないですよ。だってあと4分しかないんだもん。ね、なんと5000年前の話ですよ。5000年前の話、ヤコブは何かしてるんです。自分で調べてくださいよ、ね、自分で読んでみてください。 ヤコブはですね、黒い羊を全部生み出すために何かをしてるんです。全部黒い羊になったんです。今で言えば、それはバイオテクノロジー、染色体、操作技術。それは大げさですが、もしかしたら、本当にその時代の人たち、はそういう技術を持っていた。いや、非常に高度な生命の秘密さえもいじってしまう。いじくってしまう。そういう技術を持っていたと聖書は言うんです。そして彼らはその高い知識を持って絶対しちゃいけないことをし始めた。つまり、それらの技術を持って無理な交配や突然変異を起こさせてやっちゃいけない、踏み込んじゃいけない命の秘密のドアを開けてやってしまった。そして洪水がやってきた。だから洪水がやってきた。だから神様は一回きれいにしようとなさった。もうこのまま行くと地獄が始まるって、動物界に人間界に。そこでそれが巨大などう猛なんですね。T-Rex などの恐竜で、それらは箱舟には入れず、洪水で絶滅した。ね。神様は恐竜も草食動物にお作りになったんです。でも人間が改良した後に、恐竜はですね、他のものを殺して食べる肉食になったんです。その確率、その、率はですね、草食動物1に対して、草食動物20に対して、肉食動物が1の割合でいたみたいな感じです。ね。だから神様は、この恐竜、人間が作り上げた、もう本当にかわいそうな動物たちを洪水で絶滅させた。しかし山本先生は草食の恐竜を神様の傑作品だから、この箱舟の中に保存された。だからね、恐竜の何種類かは箱舟に入って保存され、洪水後も人間と遭遇することはことがあったという、いろんなこう恐竜の上に人間、こう言ってもわかんないね、恐竜の上に人間が乗っかっているもの、そういう土偶、おもちゃ、見たこともないのに、なんでこんなものを作れるんですか？ね、なんでこんな、進化論者はですね、恐竜が滅んだ後人間が誕生したって、じゃあなぜこれが人間が作れるんですか。恐竜と人間は共存してたんです。それが40章の15節。ぜひ読んでください。はい。しかし洪水から出た恐竜は、しかし箱舟から出た恐竜はね、いい恐竜は、しかし出たんだけども、やっぱり洪水の後の環境を激変してしまったものに適応できずに徐々に死んでいった。こういうふうに山本先生はお考えになっておられます。すっごい聖書的でしょ？ね？私ですね、昔から思ってたことがあります。あと2分だけ。くれますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。変だと思ってた。それは、見たくもないものがですね、なんで古代遺跡の中からいっぱいこうやって出てくるのかって、気持ち悪いものがいっぱい出てくるのかって思ってたんですよ。今もわかんないですよ。今もわかんない。これは人間を脅かすためのものかって思ってますよ。でも、もしかしたら人間が作り出したんじゃないかって思うほどひどいものが出てくるんですよ。もう挙げられないほど。本当にいたのかもわかんない。さあ、終わりです。主は 地上に人の悪が増して、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、作らなければよかったと心を痛められた。神様の心を痛めるほどの罪が起こったんですよ。もう許しておけない。一回掃除しなくちゃいけない。今の時代が近づいてる。ません？ね？神様は、ご自分の形に人間をお作りになった。そんなに名誉なことなのに、今の人間は、自分の形に AI を作って、誇ってるわけです。こんなもの作ったって。しかし、それがどんな結果を招くか、怯えるようになった。もし、人工知能が自由意志を持ったらと、人間を怯えるようになった。ある人は、人間は絶対にやってはいけないものを作り出した。そして、それが人間の終焉をもたらすと言ってます。でも聖書は違う。非常に大きな問題やけども、人間に終焉をもたらすのは違う。まとめ。徹底的な悪の世に進んでいく。そして神様は救いと滅びを同時に起こされる。しかし必ず神様は滅びをお許しになるときに、そこに救いの方法を用意してくださるということであります。最後の聖句、21章の12節、イザヤ21章の12節、夜回りは言う、朝が来ます、夜もまた来ます。夜と昼、朝と夜が一緒に来るんです。滅びと救いが一緒に来たんです。皆さんはどちらの方に手を伸ばしますか？
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。